ジオ川を。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸 Active。 千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は新緑が眩しい、パーソナリティの上条英子です。そして
はい、4月の半ばです。体調管理皆さん大丈夫ですか、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。そう、体調管理ね。あなた。
そうです。別にね、はい、私のことを言うわけじゃないんですけど、
いやしかしね、
4月入ってから、はい、なんかこう環境の変化に、ちょっと対応できない更年期っていうのが、
それか何、落ち更年期なんですか。
うん、いやでもね、あと、うん、薬剤師さんから慰めていただけるのが唯一の救い、はい、今流行ってるからね。
慰められちゃったんだ。そうなんです。このかっちゃんはですね、
ちょっとね、
先週のラジオポアロの収録の後ですよね、はい、いつもねこのポアロを収録した後は、はい、まあ、ちょっとご飯食べに行くんですけども、はい、まあ、かっちゃんといえばビール、ビールといえばかっちゃんっていうぐらい、まあ、ビールとかっちゃんは切っても切り離せない仲なのに。
そうですね、お友達。
そう、なのに、なのにあの日はビールを飲まなかった。
そう。
しかも寒いと。
寒かった
と言って帰ったら熱出しちゃったんですよね。
そう、ね。なんで、なんだかよくわかんないんですけど、でもまあ、うん、ビールも飲めずに。
偉いね。私だったら我慢できなくて飲んじゃうよ、多分。
いや、やっぱり環境の変化って言っちゃう、ダメかもしれないです、まあ、季節の変わり目と薬剤師さんは言っていただいたので、そうだなと、うん、季節の変わり目はね、皆さん体調悪くなるんですよ。
そうですよ。
ただ気をつけてください、秋にもまたありますよと言われたので、秋もちょっと気をつけて。
そうですね、
うん、夏暑いからって冷たいもの飲まないように。
それだよ、本当だよ。一番だから ね、はい、昔のようにというか、うん、若い頃のように適応できなくなってきてます。はい、
確かに。
そう、更年期というか、年というか。
はい。
ね、だから、冷やしてしまうと、うん、なかなか体が温められない。
そうですね。うん、内臓からやっぱりね、来るのは辛いです。
ちゃんと腹巻きして、あったかいもの飲んで、
はい、
ね、治してください。
ありがとうございます。
まだちょっとね、本調子じゃないようなので、はい、そんなかっちゃんには申し訳ないんですけどね。はい、今、世の中はですね、はい、新緑がピカピカと。
あ、眩しい。
眩しいですよ。ね。
眩しい。
で、桜もね、松戸はね、とても綺麗です。はい、すごいっていう話はね、先週も先々週もしてますけれども、はい、実はですね、緑もすごいんです。
緑も。はい。はい、
新緑もね、うん、で本当にね、木々が綺麗な町なんですね。で特にですね、常盤平地区ね、先週までは桜祭り
で
にぎわっていた常盤平地区ですけれども、はいはい、桜の木の花が落ちて緑が、ね、出てきて、ね、
はい、
で常盤平には実は欅通りというね、はい、すごい綺麗な通りもありまして、はい、で桜通りはですね、日本の道100選に選ばれてるんですけれども、うん、はい、この欅通りもですね、実は新日本街路樹百景に選ばれてるんです。
おー、すごいじゃないですか、
は
い、
この街路樹百景は何かと言いますと、はい、読売新聞創刊120年を記念した企画で、全国から集まった470景、これ各都道府県ごとに10景を選定してるんですね、はい、だから県の中で10景しかないわけですね、うん、の中から選ばれたものですということで、はい、もうね、昭和36年にですね、当時ね、公団住宅できまして、でメインストリートに欅が植えられたということで、はい、すくすく育ちまして、
はい、
大きな木になってね、
大きな木、
そう、
はい、
上の方ですごくさやさやそよそよとね、もうとてもね、5月とか4月5月の爽やかな風にね、はい、ぴったりのね、街路樹なんですよ。なんですよ。でそれで団地の中に入るとね、はい、またその木々も見えるし、公園も多いし、はい、本当にね、素敵な季節で、私常盤平に住んでた時は、はい、もうこの時期が本当大好きで、うん、まあ、それを見ながらね、ビールを飲んだりするのも、だから桜のね、花見の後はね、うん、緑見だねなんて話をよくしててね、で本当にね、素敵な街路樹なんですね、
うんうん、
でなかなかね、やっぱり桜も見れて新緑もっていうところはあんまりないのでね、うん、もしよかったら皆さんね、お散歩に来ていただきたいと。
いいですね、
はいはい、思います。桜も綺麗でしたけれども欅通りも素晴らしいのでね、はい、ぜひ。で、日本の道百選に選ばれたっていうのもね結構知られてるんですけれども、はい、こちらも、ね、100選ですから100個しかないわけですよ、
はい、
その中で選ばれてるわけなんでそれもすごいですよね。これね1987年に選ばれたそうです。で、旧建設省ですね、今の国土交通省が8月10日を道の日として制定しましたと。で、その道の日の制定を記念して86年87年度の2カ年にわたり優れた道路をもうそこで選んだと。で、常盤平桜通りは当時樹齢20数年の並木通りで自然と調和の取れた美しい通りとして選ばれていますと、ね、やはりね木々もいろいろと年齢が重ねていくとね、はい、ちょっと変わってくるんですね、はい、枝ぶりとかが。で、聞いたところによると20数年というのはとっても一番美しい時期だったということもあってというのもあるそうですのでね、皆さんね花が終わっても、はい、とても綺麗な緑がたくさんありますのでね、ぜひぜひ見に、ね、
常盤平矢柱からスタートするんですかね。
そうです、矢柱からぐるっとね、はい、常盤平から五甲まで、はいはい、ずっとですからね、
結構長い距離ですよね、はい、
その間に欅通りもありますから、うん、はい、ね、駅の方でね、常盤平駅の方で右左見ていただくと、はい、欅通りになってますのでね、はい、よかったらぜひその緑をね浴びに、
うん、
新緑なんて言うんだろう、新緑狩り狩らないな、なんかねそういう、マイナスイオンじゃないけど、うん、そういうねなんかいいものも出てます。
松戸の、そこは常盤平五甲京成、うん、新京成沿いですけれども、はい、松戸駅も意外とね駅から近い千葉大演技学部の、はい、山の上もねすっごい
ですよ、ね、
こんもりとした森というか木々がね、
はい、
駅からあんな近くて、
ね、
高台で、
なかなかそうなんですよ、
ね、途上亭も名勝指定になりましたしね、うん、緑が多いですね、うん、
だから松戸に来ていただくとね本当にね、うん、自然がね、うん、自然と生活が本当にマッチしたような街並みが見れますので ね、うん、ですね、まだまだ見たことない方来てほしいし、住んでる方でもね、はい、あんまり散歩してない方はぜひ散歩をね、はい、してください。
はい、
続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。今回の話題は2つですね。で、ですね、私どもも結構紹介させていただいたフューチャーセンター、
はい
はい、こちらがですね記事になっておりますのでこちらのご紹介をしたいと思います。松戸フューチャーセンター、松戸市松戸で3月26日松戸フューチャーセンターオープニングパーティーが開催されました。主催は松戸市教育委員会生涯学習部生涯学習推進課です。フューチャーセンターは従来の議論のあり方では解決が難しい社会問題をさまざまな対話の手法を用いて解決していく新しい仕組みとしてヨーロッパを起源に世界中に広がっています。国内でも企業や大学、市民団体などで導入が進められていて、松戸市のフューチャーセンターは日本で初めて行政が主体となって開設されました。同センターでは昨年12月より若者と女性が自分らしく働けるにはをテーマとして全5回の対話型イベントを行ってきました。同時に効果的な対話が行うことができるようフロアの一部を改装し、新しい松戸フューチャーセンターとして同日のオープニングイベントを迎えました。当日は市民、NPO 関係者、行政職員など約30人が参加。前半は同センターのコンセプト説明やこれまで行ったイベントについて報告がありまして、後半は実際にグループに分かれ2060年松戸の未来を作るというテーマで対話型のフューチャーセッションを体験しました。セッションで出たアイデアよりをより具体的にイメージできるようブロックを使ってプロトタイプを作り、参加者同士で活発な意見交換を行った。参加した市民からは自分はまだ学生ということもあり、違う世代の人の話を聞く機会があまりないです。若いうちにこういう場に来て、様々な人と話すことができてよかったです。夢を夢で終わらせずに、具体的な姿につなげてほしいですという声が寄せられました。今後同センターは、働くをテーマに松戸市の課題解決に取り組み、このテーマに関連した市役所の他部署とも連携していく予定です。将来はテーマを広げ、松戸市によってより重要な課題へアプローチしていくと言いますということです。
はい、
はい、こちらはもうかっちゃんはご担当の、ね、
そうでしたね、
はい、ね、はい、お話でした、はい、主催の方でね、
はい、
でこちらいろいろな まあ、そういう話し合いとかもそのブロックを使ってとかいろいろね、はい、あったようですけれども、
あのレゴ、はい、今最近のレゴってすごい
すごいですよ、
すごく高度なちっちゃな、
そうなんですよ、すごい見てるだけでウキウキしますよ、うん、
あの人のレゴもあって、人の形のレゴがあって、
はいはいはい、
なんか家を自分でこう組み立てて、うん、なんかここを川にしてとか、橋を作ってとか、はい、なんか動物もいたりして、
うん、
で自分が思い描く松戸をちょっとイメージして、はい、ブロックで表現するって言って、うん、で班ごとでそれをこう見せ合って全体に披露するっていうのが後半あったんですけど、
は
い、なんかねいい大人がちっちゃいじゃないですけど
なんてこと、
うん、なんて、ね、皆さん見えて、まあ、学生の方もいましたけど、ね、うん、なんか童心に帰って、うん、もうイメージがこうあってほしいな、うん、ね、松戸はこうあってほしいっていうようなブロックで表現をして、
うんうん、
それって新しい手法というか、自分の言葉では表現できない形となってこう人に伝えるっていう、うんうん、ある意味一つの手法、
はいはい、
で、まあ、これはもう体験だったので、
はい、
ちょっとだけの、まあ、ほんの時間でしたけれども、まあ、今年度はあと高齢者の働くっていうのをもう一つテーマでして、はい、するので、まあ、高齢者ね、定年になってから、
はい、
まあ、自分の、ね、うん、家にずっといるということではなくて、高齢者でも働く機会をどうあの自分のこととして考えるかっていう、うん、
はい、
いろんな人の話し合いの中で、
はい、
こう手法というかしながら解決していくっていうのを今後やっていくってことがあるんです、
はい、いいですよね。あのもうね、行政では初の試みっていうのもすごいですけど、
うんうん、
やはりでもそうやっていろいろな世代間の話が聞けたりとか、うん、で改めて自分の将来や何かについて考えるきっかけというか、うん、そういうのすごく大事だと思いますのでね、今後もどんどんね、うん、これをあの活用してというか ね、
ただ話し合うだけだったら、うん、どっかのね、なんかあのお茶飲み場じゃないですけれども、はい、座談会で終わっちゃいますけれども、はい、それをできれば松戸市の施策の方に持っていくとか、
はい、
仕組み作りに何かこう提案していくとか、
はい、
松戸市でやっている意味っていうのをちょっとこう広げていくっていう形 で、いや、進めていきたいなっていう気持ちもあるので、はい、ぜひなんかね、お声がかかったら参加していただけたらなと思います。
はい、もうどなたでも市民だったらね、はい、ご参加できますので、はい、もう自分がね、該当するようなテーマがあればなおさらのことですよね、はい、ぜひ皆さんに、
ちょっとあの参加の告知はまだこれからなんですけどね、
はいはい、なんかあった時にはね、ぜひ告知をいたしますのでお願いします。
はい
はいはい、もう一つの話題です。松戸で学生と地域をつなぐプラットフォーム指導、地元を盛り上げるアイデア提案という記事です。松戸市役所で4月5日、学生が地域を変えるコラボ会議が開かれました。主催は松戸大学地域共同プラットフォームです。学生や若者の支援を目的とする団体、知恵の輪で代表を務める安倍さんの呼びかけにより実現した同イベント。安倍さんは、従来も学生による活動は活発であったけれども、点ではなく面で動いているため、継続性や広がりを持たせることが課題だと感じていたこともあって、大学や行政と連携を図る組織を立ち上げましたと話されています。会議には松戸に関わりのある学生のほか、市民活動団体の代表などが参加しました。冒頭では、学生らが携わっている分野や興味のある分野から地域を盛り上げるために実践したいアイデアを提案しました。一方、提案に対し地域団体からは実際の事例をもとにしたアドバイスがあり、実現が容易なものについては学生主体で早期に実現される予定です。会議で出たアイデアを具体的なプロジェクトにしていくのが今後のテーマです。アイデアは尊重しつつ、実践のための手助けをしたいです。学生が主体なので、組織の名称も学生とともに決めたいと思っていますと安倍さんは話されていますということです。安倍さんです。いつもの安倍さんです、はい、松戸、サポートセンターの、ね、はい、センター長をされている安倍さんで、はい、ヤサシティチャンネルにもラジオのね、あちらの番組にも出ていただきました。
はい
はい、いつもいつもね、精力的にいろいろな若者とね、うん、いろんな活動をされている方ですけれども、まあ、そういうことも始めたということです ね、はい、
うん、
ね、本当にね、松戸にはそういう元気な若者というか、うん、真面目にね、地域のことや、それから将来のこととか、 若い方とのこれからの活動を考えているという人がたくさんいるんだなってね、うん、特に実感します、
ね、せっかく松戸って4大学学校4つあるんですからね、はい、大学がね、
はい、そうなんですよ。
その学生さんを活用しないでね、どうしますか。
そうでもね、学生さんのそういう意見も聞きながらね、はい、うん、市としてもね、うん、そういう学生さんに協力しながら、はい、市民としても何か協力しながらというね、はい、みんなで協力体制整えられたらね、素敵だなと思います、うん、以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい、そしてですね、はい、私ね、はい、うっかりですね、
うっかり
全く告知をしてなかったんですけれどもですね、実はですね、
はい、
本日この配信日ですね、4月14日なのですが、ベイ FM のハッピーマツドトピックスで私喋らせていただきました。
はい、
なんとラジオがラジオに呼んでいただけたラジオというかね、まあ、こちらインターネットラジオなんであれなんですけれども、ねうんうん、いろいろ松戸のね、はい、中でいろんなことをされている方をそれぞれ毎回毎回ゲストにね、はい、呼んで番組作られてるんですが、やっとというか、うん、お声がかかりました。嬉しかった。本当にだからもうラジオにラジオだから絶対無理でしょみたいな話があったんですけど、うん、自分でね思ったんですけれども、はい、インターネットラジオでこれからコミュニティ FM 局のね設立を目指していると、はい、頑張っているからということでやらせていただきましてね、本当に嬉しかったです。なんとそしてですね、収録はですね、はいはい、ラジオポアロこちらでやっていただいたというね、
ね、はい、収録いつもいろんなところいろんなパターンというか、はい、いろんなところで撮ってますよね。
そうですね、はい、あちらの番組は、はい、四中の合唱団とか、はい、吹奏楽部でしたっけね、はい、あちらの時は四中で撮られてますし、はい、あと石上留美子さんがねゲストの時は秘密堂で、はい、撮ってい
た。さっき言った安倍さんの回は文化ホールで、は
い、文化ホールということでね、はい、なのでいろんなところに来ていただいて、はい、いや私ね本当にもう勉強になったというか、うん、やはり県域放送のね、はい、方は素晴らしいです。いろんな意味ね。とてもね聞き上手でいらっしゃいますね、うんうんうん、それもすごいなと思ったし、でとってもね明るく楽しく、はい、現場を和ませてくださるんですね、うんうん、皆さんなんでそこら辺もすごくね、わーすごいな素敵だなと思いまして、で私もまあ2分半とかの、ね、番組なので、ね、なん
か決められた時間ですからね、
はい、そうなんですよ、うん、2分半の番組なので、はい、本当にねどっから何を言っていいのかみたいな感じになっちゃってたところは確かにあったんですけども、うんうん、まあなんとかね終わらせていただいて、
でもいつものエコちゃんの声で、
いやでもね
隣で聞いてましたけどね、はい、
すごい緊張しましたよ、なんか周りにも言われたんですけれども、うん、琴奨菊のね、はい、時の方がよっぽど落ち着いてたよと。やはりね、なんだろうね、他の局のというか本当のラジオじゃないですか、うん、ね、私本当のラジオすごい久しぶりだったんで。そう、本当のラジオでね、はい、そうやって聞いていただくと自分のことを、うん、で自分のことっていうか自分たちのやってることを喋るというのは、はい、意外と難しいですね。
そうですね、
はい、もう時間も決まってるし、うん、で逆に私こうやってラジオポアロやらせていただくといろんな方ゲストに来ていただいて、はい、ゲストさんのお話を聞くの方の立場だったのですごくねそのあたり逆の立場になって分かりました、はい、どういう気持ちなのかっていうのがね、うん、すごく分かったのでそういった意味でも非常に勉強させていただいたのでこれからねいろいろとこれを
生かして、
はい、生かして、はい、本当にコミュニティ FM 局をね設立する時には、はい、ぜひそう生かしていきたいなと、はい、まあ、今もですけどね、はい、思います。で番組なんですけれど番組名はですね、はい、松戸ハッピートピックスです。毎週木曜日の15時53分から4分間の番組になっています、はい、で松戸市の、宣伝が入ったりとかねいろいろそういう松戸の情報も入りますので、で曲はベイ FM 78.0MHz78.0MHz に合わせていただきますとですね本当のラジオから私の声が聞こえます。はい、でね今までもこの前もですね、はい、松戸さんの海の親、
はい、
松戸中央ライオンズのですね
高安さん
だったりとか、はい、もう出られてますのでそちらの放送もね聞けます、はい、でいろいろなね本当今までずっといろんな方が出られているので、はい、で松戸ベジフルクラブの成島さんも、はい、もう全然先輩です。私よりずっと前に出られてますしいつもお世話になっております田島亭の田島さんもね、はい、出ておられます、はい、なのでこちらねネットにつないでいただければその番組の部分はいつでも聞けますので、うん、もしよろしければ皆さん、ね、ずっと遡って
聞き逃してらっしゃる方は必ず聞けます、
はいはいね、聞いてみてください、
はい、
で私も自分の聞きます、はい、そうこの配信とどっちが先かなぐらいの感じですけれどもね、うんうんうん、よろしければ、ね、ホームページに行っていただければあのネットの方でも聞けますのでぜひ皆さんその時間帯無理って方はちょっとそれをね聞いていただいてもいいかなと思いますので、うんうん、ギリギリに言うなって感じですけれどもね私もてっきりなんかもうちょっと後かなと思ってたもんですから、はい、すいませんがそんなことで喋らせていただきましたというお話でした。
でもここでねいろいろな人にこう、はい、聞いていただけるのは、はい、やっぱネットラジオってちょっと限界をあったりとかしますけど、はい、ペイ FM さんがね
そうです、
はい、取り上げていただけたということで
本当に嬉しいです、うん、で私ねどこに行っても市内の、うん、例えば病院ね私、はい、あのいつも見てもらってる病院はずっとペイ FM 流れてたりとか、はい、あとあの結構あの配送の、ね、業者さん の、はい、あの止まってる車からペイ FM が流れてたりとか、
うん、みんなびっくりしちゃうかもね
そうそうであれびっくりしちゃうかなでそれでお店とかね、うん、いろいろ行ってもペイ FM 流れてたりで、はい、本当にねペイ FM さんは、うん、あの普段こうずっとつけて聞いてらっしゃる方が多いので、はい、そういう方にねちょっと松戸の話もね松戸のコミュニティ FM の話を聞いていただけると思うと大変嬉しいです、うんうん、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、そしてですね先ほどあの木が綺麗だとかいろんな話をしましたのでですね、はい、ちょっとまあ松戸とその木とか緑の話をもうちょっとしてみようかなと思うんですけども、はい、ちょうどね4月29日に緑と花のフェスティバルというねあの21世紀の森と広場で、
はい、イベントです
ね、はい、イベントもあります、はい、ということでとてもね松戸市は多分あの多分というかそうなんですけど緑とかあの自然とか、うん、そういったものをすごく大事にというかすごく特徴なんですよね。あの家と家の間にも公園がたくさんあってっていうね、
はい、だって市役所の課に緑と花の課っていうね、うん、ありますからね、
ありますからね、はい、そう、それぐらいねあの力を入れてるところだと思うんですけれども、はい、いやあの東松戸由比の花公園もありますし、はい、もちろん21世紀の森と広場の公園もあるんですけども、はい、私ねちょっとまあお隣のですね船橋市のですねアンデルセン公園がね
行っちゃいますかその話
が好きなんですよ。
ちょっと
そうなんですよ、
すごいですよね、う
ん、あそこはだってあれですよディズニーを抜いて1位になったんですよね。
でもここ最近でしょ、はい、だから SNS とか、はい、子育て中のお母さんがネットでヒットしてちょっと行ってみようかなって、はい、うん、うちそんなに大きくなる前は、ええ、普通の保育園で遠足の場所でしたからね。
あ、そうなんですね。
平日ガラッガラでしたからね。
そうなんですね、うん、いや今すごい
でしょ。今だってぎゅうぎゅうでしょ。
そうですそうです。
だってみんななんかテントだかなんかしてね、うん、
であの広くて遊べるものもたくさんあって、う
ん、すっごい遊べるんですよ。
でいろんなあの、うん、なんて言うんでしょう、遊ぶその道具ですね、うん、あのスケート滑ったりみたいなのとか、
絵本もアンデルセンなので、はい、そうです、まあ、絵本の館もあるし、
あったり、ね、
なんかね私大好きなのは今もあるのかなごめんなさいね、うん、あの牧場が近くにあって、はいはい、ソフトクリームが美味しくて
そうなんだ、
そう、
なんだマザー牧場的ななんかそういうのもあるんですね、
うん、
へえ、
なんかすっごい本当一日行って楽しめる、
うん、そうですよね。で私大人なんですけど ある時になんかちょっと話に聞いてたので行ってみたいなと思って行ったら、はいはい、大人でも全然結構楽しかったんですよ。全然全然全然、
まあ、電車だと、ね、松戸からだ近いですしね。
そうですね、うん、すぐ近くです、はい、なのでねアンデルセン公園みたいな公園が欲しいんです、はい、松戸に
言っちゃった
21世紀の森と広場をアンデルセン公園化する会、
うん、松戸にないのは何かっていうと、はい、動物園がない。
そうなんです。
市川は市川動植物園って言って、
ね、
レッサーパンダとかね、はい、オラウンタンとかね。
動植物園って私動く植物がいるのかなっていろいろ考えたんですけど動物植物があるんですね。そうなんですよ。
そうなんですけどね、
で松戸はねちょっとね動物そうですよねいないし、うん、でそういったちょっと遊具がねたくさん使えるようなところもあまりないので、うん、ちょっと動物園どうですかね、作らない、
ズーズ
ーズー作りませんかね。
ズー作ると ね飼育員、
あ、いいじゃないですか、飼育員します、
飼育する
いやでもちょっと小さめのでいいので、うん、あの動物園 ねあったらいいなって、
あの触れるでしょ、
そう、ね、うさぎとか、
うんうんうん、
ね、だからそういうのがねあったらいいなってなんとなくぼーっと思ったんですけどもね。そうでもアンデルセン公園のその人気がね、
はい、
人気に嫉妬っていうことで松戸もちょっと作りたいじゃないのよっていう感じがします。
いや21世紀の森と広場でもバーベキューができるし、
そうですね、
はい、
そう私ちょっとねそこバーベキューは、はい、一回やったことあるんですけど、うん、今度本当に堪能しにちょっと5月に行こうと思って
行きましょうよ、
はい、もうちょっと企画 画をね、はい、またこれが近くなって、はい、あのそういうお話が出てきたらちょっとね皆さんにも告知しようかなと、
絶対楽しいですよ、
ね、思ってますけれども、うんうん、そんなねちょっと5月のウキウキしたことをちょっと考えながら、はい、ここにですね松戸という松戸市ガイドマップっていうのがあります、はい、こちら4月1日に出たばかり、
はい、
で名前の長くなった文化観光国際課でもらってきたものです、はいはい、でこちらを見れば松戸の名産品ですとか松戸ってどういうとこなのかっていうのも全部この蛇腹のようなね、うん、あのパンフレットになっていて松戸はこうですよって多分これいろいろなあのふるさと の、はい、あのマップとか配ってるところに多分置かれるんだろうなと思うんですけれどもこちらねパッと開けると自慢の品と名所っていうのがあって、はい、こちらにですねあの松戸ベジフルクラブの成島さんの作ってらっしゃるアジサイネギの加工品が、
はい、あ
瓶で今回から、はいはい、瓶に詰まっているこちらです、はい、あの美味しいやつです、はい、旨辛アジサイネギとか、うん、アジサイネギの肉味噌醤油だれこれがね新しく加わりました
本当だ、
はい、でこちら本当に人気であのエリンさんもあの、はい文化観光国際課のね国際交流員のスコット・エリンさんですね、はい、あの優しティチャンネルではあのエレ語をいろいろ教えてくださってるんですけども美味しかったとおっしゃってました、はいはい、これもねプラスされたんですけれどもいろいろまあ、あの知ってるものもあれば、はい、知らないものもあるのでちょっといろいろと今見てるとこなんですけれども
宝月の、はい、なんだっけ
宝月さんは焼
きりの
はい、
船
焼きりの私船です
船
じゃないです焼きりの私船とかね、
は
い、
なんかね
そうです、うん、こちらもすごい美味しくてで、はいまあ、トミーさんのねピーナッツサブレーと、はい、途上散落これねあのフィナンシェなんですけど、はい、すごい美味しかったんです
美味しいですよ、
はい、私初めてこの間いただいては美味しいと思ってね、うん、あとは岡松さんですね岡松さん、はい、松戸育ち、
はい、
松戸の松戸育ちですでラマシアさんの途上アンパンとか、まあ、割とあの今までも知ってたものもあるんですけれども、うん、パティスリーマーサさんの、ね、松ドーナツ
お
ーちょっと気になってます、はい、松ドーナツですねあとはねおなじみの那須の余市漬けですとか、はい、玉さん白玉子さんですとかあと的場製庵のね的場 のあんこのあんこですね
将軍コーヒーもね、
はい、将軍コーヒーもあります、はい、なので皆さんこれちょっと見てあこんなものがあるのねと例えば帰省土産ですとか ねいろんなことに使えますので、うん、これぜひ見ていただいて、
はい、
で私この間ですね観光大使の委嘱式の時にですね、はい、中条さん
あ小歌、
はい、中条京子さんという、はい、あの歌手の方にお会いしまして、はい私はね松戸小唄、うん、坂川小唄っていうねあの歌を作ってるのよっておっしゃっていてそうだったんですねとでそれでこう観光協会の、ね、品物に、はい、あのこう載ってるんですけども
ジャケット載ってますね、
はいはい、非常にねあのとても松戸愛の強い方だったので、うん、ぜひね今度またあのポアロにお話に来てくださいねなんてお話もさせていただいたんですけれどもねいろいろとありますので皆さんぜひこれを見てね帰省土産に、うん、で私ねあの帰省土産というかあのまあ両親の田舎に行くときは、はいまあ、ピーナッツサブレーさんとかね、
はい、
那須野陽一さんとかね、はい、その辺もちょっとよく買ってたんですけれどもそこに加えて今度アジサイネギの加工品が
喜ばれますよね
喜ばれますね、うん、なんでちょっとこれは楽しいなと思って、
はい、
でそれで開けるといろいろね途上とか南部市場とかもう由比の花公園とか東禅寺とか、うん、もうこの見どころ満載のところがね書いてあります、ね、でさっきね緑が綺麗ですって言いましたけども、はい、緑が終わると紫陽花が咲きますよ
そうです、
はい、藤の花もね藤の花も咲きますよ、
はい、
もうね松戸は四季折々楽しめるところなんです、うん
本当にね、夏になると花火です
そうですよ、はい、花火ですよ、はい、あと盆踊りですよラッサマですよもうずっとありますよ、ね、で9月になると10月の準備ですよ
そうですね
松戸祭りですよ、はい、そういろんなことがね毎月毎月楽しいことがありますのでね、はいうん、で松戸へ行くにはって最後にこれアクセスが書いてあるんですけどもう嬉しいねこれ品川から1本って書いてある
そうです
どうですかこれ
1年経ちましたね
本当ですよ、はい、もう1年です
1本で来れるんです
そうなんですよ、はい、それとあとね伊豆にねあの1本で行ける電車も好評につき、はい、まだ続いていますんでね
素晴らしい
嬉しいですよね、はいまあ、こういうアクセスを見ると本当に便利なのに、うん、こんなに綺麗な、ね、ところもたくさんあって美味しいものがたくさんあるんですよというねこの松戸市ガイドマップは、うん、これあの普通に多分いただけます 文化観光国際課でもいただけますし、はい、市役所でもいただけますので、はい、もしねよろしければこちらを見てですね、あ、松戸を楽しもうと、
うん、
で4月に入ってね松戸に引っ越して来られた方もたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひこういうのを参考にしていただいて、そしてラジオポアロもねそういういいところをねどんどん押していきたいと思いますのでね、はいはい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。